もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
娘からのたびたびの借金の申し込みで困ってます。
あら、まずあなたはおいくつ？
66です。
66歳。ご主人いらっしゃいますか？
72歳。
72歳。お子様は、そうするとお嬢さんと、
あと長男がうちにいます。
ご長男の方が、上ですか？下ですか？
42歳です。
42 歳。その借金をしようとしている娘さんはおいくつ？
38です。
38歳。はい。で、まず、ご長男は独身でお家にいらっしゃるの？
そうです。
お嬢さんの方は外に出てんの？
そうです。だいぶ遠くで。
はい。ご結婚されてんですか？ああ、なるほど。お子さんもいらっしゃるの？じゃあ。
子供はいません。
そうすると、お婿さんっていうか、おいくつ？
旦那さんですね。
旦那さん。
60歳です。
お嬢さんは38歳。で、ご主人は60歳。
そうです。
ああ、なるほど。で、60歳っていうと、ご主人の方がもう定年なのかな？あ、自営の方。はい。
最初はサラリーマンでした。4、5年前に自営をやって、
はい。
でそれでお金が足りなくなってっていう感じみたいです。
まあ、もともとは会社にお勤めだったのにということなんですか。はい。で、今やってらっしゃるお仕事が順調じゃないってこと。
お店は普通なんでしょうけども、
はい。
なんか消費税の季節になると消費税が払えないとか、督促状が来たとか、車のローンが払えないとか、なんかそんなこんなで今までだいぶ。で、私もサラ金から借りられると困ると思って、なんとかやりくりして、私の旦那とこう今まで送ってたんですけども、
そうすると、ちょっと待って、まずご結婚何年目ぐらいなの、お嬢さんたちは。
10年ぐらいです。
10年。はい。で、最初サラリーマンをやってらした頃は、そういう貸し借りっていうか、
そんなんなかった
な
んで
かっ
す。
たのね。それが、じゃあ、5年ぐらい。
それお店始めた
始
いっ
め
て。
る前ですね。だから最初の5年間ぐらいは大丈夫だったのね。それで退職されてから、そのお店を出されて、これ何関係のお店なんですか？コンビニでらっしゃるの。
なんかやりたいって言って早期退職したみたいな。
おー、なるほど。じゃあ退職金を入れて作られたのかな。
まあだと思いますね。いくらかお金かかるんでしょうからね。
はい。そこからなんですが、まず、あなたのところにしてしまった借金はどれぐらいあるの？
一番最初なんか契約金みたいなので150万っていうのは、
はい。
退職金もらったら返すからって、それは返されたんですよね。
まず、でも、借金としては、150万でした。はい。
始める前に。
はい。で、これはもう行って帰ってきたわけね。
ちゃんと帰ってきまし
は
た。
い。で、その後は？
その後は、あと娘の方からやっぱり足りないっていうことで200万ぐらいなってますかね。何回かに分けて。
一気に200万じゃないのね。
ないんです。何回も何回も。
その何回もの1回の金額と、それからその理由を教えていただける？
最初のうちのはね、ちょっと分かんないとこもあるんですけども、旦那が歯医者に行くのにお金足りないからって15万ぐらい貸した時もありますし、
15万。
あと車のローンがボーナス払いなので、それのお金が足りないからって50万くらい、車検とかなんかもあるし、で50万ぐらいって言われて、
で、その次は？
あとは消費税が払えないって言って
これ
100万。
店のですね。
そうです。それがどういうシステムになってる
店
かは。
の売上の消費税が払えない。はい。
あとなんか国税から督促状が来たとかなんとかって言って、今45万とかって。
ちょっと待って、最初に店の消費税をっていうことで言われたのはおいくらですかね？
店の消費税って言われたのは100万っていうの
ここまでは全部貸されちゃったお金なわけ？
は。私がもう入れました。
で、 要するにあなたから言ったら義理の息子さんだわね。義理の息子さんからのお金はもう150万は返ってきてますと。
返ってきました。
だけど、そのお嬢さんが言ってくる、
うん、
ご主人が歯医者さん行くからっていう15万と、うん、それから車のローンが自車検も含めっていう50万と、うん、
あともっとあるそれから私も記憶ないんですよ。
コンビニの、まあ、主に消費税絡みでお金足りないからという100万と45万。これだけは確かなわけね。
うん、あと、まあ、通帳見ればあのはっきりした金額は分かるんですけども。
なるほど。
うん、なんかしょっちゅうしょっちゅうなもんで。
で、これってなんかあの、まあ、親子ではあんまり取らないだろうけれども、あの、借用書みたいなのっていうのは。
そんなの何も取んないです。
あ、そう。
だから私とすれば、うん、この先ずっとこんな状態続けていったら、
うん、
娘は絶対破産するって、もう私たちもいつまでも手伝ってやれないし、
うん、
だからなんとかそこをね考え方を変えて、
うん、
あのやっていってもらいたいと思って、それにはどういうふうに言ったらいいかっていうか、
あ、要はだからあの、この金額とかは問題じゃないんですね。
問題じゃないんです。
あの、まあ、とりあえずあなた方のその、ご自身の働きで、今のところご自身の生きるだけの資産はお持ちなわけね。
その金額は、うん、まあ、あの、まあ、ちょっと細いこと言ったあれですけども、大学にも入れてやんなかったし、結婚式もしないから、
うん、
まあ、その分でしょうがないやと思ってね、ちょっとこう何回か援助してきたんですけども、うん、
ちょっと計算してみたけど今のところ210万なんだけど。
ああ、そうですか、うん、
でそれぐらいは、まあ、まあ今はいいと。で今日のご相談は違うんだという話ね、うん、そこがどういうご相談ですか。そうすると、
これから自分たちで、あのやっていけるようにしてもらいたいんですけども、そのためにはどういうふうに言ったらいいか。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなり答えから言っちゃいますけど、もう1円も出せませんっていうことから始めないとダメですね。あなたが、まあ、そのお嬢さんのこと心配になるし、お話を伺ってると、あなた方ご夫婦の今後の老後の生活のその基盤はできてるってこと、こういうことでしょ。だから少々払ってもまだ大丈夫っていう状況なんですよね、きっと。だから払おうと思えば払えるんだけど、たびたび払ってて本当に大丈夫なんだろうかと。
そうです、そうです、それ
という不安なんですよね。
はいはい。
で、まあそれと無助教が分かんないけど、役にも立たないで消えてっちゃうんだったら、自分たちの老後の資金として貯めたボンをそんなにポンポンポンポンお嬢さんの求めにおいて出しちゃうのもいいもんだろうかって、こういうお気持ちでしょ。
はい。
ね。でだとしたら、もう今までの分はちゃんとご自分の中で納得しておられるから、娘にね200万とか210万かな、計算すると払ったのはもういいと、娘のためにやってやったと思えるんだったら、もう逆にもうこれまでの分はいいからお前と、だけどこれからは1円も出せないよっていうのを言うところから話が始まりますね。そうしないと彼女だってお母さんに迷惑かけたいと思ってるわけじゃないと思うんだよね。だってもともとそんなことばっかり言ってた人じゃないんでしょ、お嬢さん。
そうですね、どっちかというとやっぱり浪費家
だったの。
だったかもわかんないですね。
だったらなおやっぱりダメだよね。もともとそうじゃない人が言ってきたんだったら、あの本当に苦しい事情があってのことなんで、来るけれど、もともと逆に浪費家だったら割と気楽に言ってきちゃうから、なおのこと、もうお父さんお母さん頼っちゃダメだよって分かってもらわないといけないっていうのはまず第一だと思います。でこの話っていうのはもともとの浪費傾向の話はちょっと別にして、お話を伺うとお嬢さんの旦那さんがサラリーマン辞めて、おそらく退職金を元手に、コンビニのフランチャイズになって出店をしたわけですか。
はい、そうです、
ね。
で、はい、
そうするとお金もいるし、あの、まあ、競争厳しいし、思ったほど儲からないってことがあるわけですよ。
はい、そうです。
激烈な競争してますからね、コンビニの業界も。で結局この話ってそうするとね、お嬢さんご夫婦が遊び歩いて金使ってるわけじゃなくて、退職されるまではこんなことなかったっていうじゃないですか。でコンビニ出店した後なんですよね。
そうです。
もうそうするとシンプルで、その出店して始めたコンビニの経営状況の話に尽きるんです、原因は。
あーはーはーはー。
だから そこの話が見えてこないで、お金だけつぎ込むっていうのは、全くの無駄遣いになっちゃうんですよ。例えば、最初のその退職金で返済できるんだけど、今まだ手元にお金がないから、そのコンビニの出店契約、ないしはフランチャイズ契約をするにあたっての、権利金のような保証金のようなものね、150万貸してくれっていうんであれば、これは当てがあるわけですよね。で、実際帰ってきたでしょ、
はい、帰ってきました。
退職金が何百万か来る中から、まず帰ってくると。で、実際帰ってきてる。だけど、今まで出している210万円っていうのは、旦那さんの歯医者の費用がないっていうのは手元にお金がない話だから、それがいつか戻ってくるって話でもないでしょ。車のローンのボーナスもそうじゃない。で、消費税ってのは本当はもともともらってるはずのもんなんで、なきゃいけないものを他の方に使っちゃうから足りなくなるじゃないですか。で、そういうことを考えていくと、コンビニの経営状況が悪いから穴埋めでお母さん頼ってるだけなのね。そうするとコンビニの経営が良くならないとこの話は終わらないんです。だからそういう話をしないで、娘かわいそうだから出しますって言っているとずっと続いてしまうので、で、ここから先ね、二つ目の話。一つはまずもう出せませんよと。で、それで突き放すだけじゃなくて、ところで、これ、どうしてこうなってるのか、ちょっとよく考えてみた方がいいよって話をしてあげるべきだと思うんですよ。で、一回始めてしまうと事業って撤退するの難しいのね。せっかくここまでやったんだからとか、例えば契約書でいろんな縛りもあるかもしれません。フランチャイジーとフランチャイザーの間では。契約違反だと違約金いくら取られるとかいうのがあるから、やめられなくなっちゃうのかもしれないけれども、じゃあ、赤字垂れ流して必死で働いてっていうのをいつまで続けるんだっていうことはどっかで考えなきゃいけないんですよ。で、お母さんのところにこの 4,5 年の間こんなことを続けてるっていうんであれば、きっと娘さんのご主人が始めたコンビニの経営が良くないに決まってるから、そこの見通しはどうなんだいって話をしてあげないと。本当に経営が悪くて、撤退しなきゃいけないんだったら、そのきっかけを作ってあげるっていう意味でも、そういうことを言ってあげた方がいいんじゃないですか。これだけ手を差し伸べて援助してあげたお母さんだったら、そういうことを言ってもいいと思いますよ。
あ、そうですか。はい。わかりました。ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい。ありがとうございました。
もともとそのご主人の方は、どういうところにお勤めだったの？
結構大きい会社の営業だったんですよね。
なるほどね。
お口が上手ですから。
そうするとね、やっぱりお金に関わる地道な稼ぐ仕事っていうのはやったことない人なのね。
で、多分そうだと思います。
そうするとやっぱりお嬢様を説得するとき、酒井先生がおっしゃったように、今後のこと考えてっていうのもそうだけど、それともう一つはやっぱり資質的に無理なんじゃないかしらっていうのも言ってあげた方がいいかもしれないですね。よっぽど勉強しないと、これから。第一、その消費税の話なんかはね、はっきり言って売り上げのところからその日その日に分けちゃっとけばいいわけで。
そうなんですよね、本当に。そうなのに
単純なことですよね。
どうしても
。で、まあ、お嬢様がちょっと どちらかっていうと消費がお好きというのであれば、そこから抜いちゃってるのかもしれないけど、その辺の細かいところはわからないけど、それも親子だからしっかりと話せるんじゃないですか。
じゃああれですかね、やっぱり遠くても実際に行って顔を見て話した方が。
ああ、そうね。
電話よりは。
様子をちゃんと見て来られた方がいいかもしれません ね。そちらにそれだけの気力が終わりでしたら。大丈夫ならば。で、酒井先生がおっしゃったことを絶対忘れないでね。
はい。
もう一銭も出せません。
で、あと経営状況が、無理なんじゃないかっていうことですね。
そうですね。はい。じゃあそういうことで。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。